練馬区議会発行練馬区議会だより令和4年7月第225号声の区議会だより第174号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりはカセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。テープの表側です。1番令和4年第2回定例会の概要、2番会議の開催状況、3番一般質問の要旨、この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き3番一般質問の要旨、4番令和4年6月補正予算の概要、5番定例会の開催予定、6番議決した議案、7番結果の出た陳情、8番意見書、9番議員表彰、10番練馬区議会議員名簿、11番会派別議員数及び政府幹事長等名簿、12番声明、13番要請書、14番区議会の構成、15番後書き、以上の順にお伝えします。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っていますのでご利用ください。またこの区議会だよりの内容に関するお問い合わせは電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめは令和4年第2回定例会の概要です。議会の構成が新しくなりました。議長、副議長、各委員会の委員を選任、練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例等を可決。令和4年第2回定例会は6月1日から6月21日までの21日間の会期で開催しました。柏崎剛議長、吉田百合子副議長の辞職に伴い、6月7日に議長及び副議長の選挙を行い、議長に藤井隆議員、副議長に柳沢義美議員をそれぞれ選出しました。6月8日に区長から参戦後初めての所信表明があり、これまでの政策を継続発展させ、区民との共同で区政をさらに前に進めたい。改革練馬第3章を必ず成し遂げると発言がありました。これを受けて11人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から練馬区障害者の意思疎通の促進と手話言語の普及に関する条例、令和4年度練馬区一般会計補正予算など28議案が、議員から子育て支援の拡充を求める意見書、環境教育の推進及びカーボンニュートラル達成に向けた学校施設のゼブ化のさらなる推進を求める意見書など4議案が提出されました。審議の結果、区長提出28議案、議員提出4議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は1件を採択しました。以上、令和4年第2回定例会の概要でした。次は会議の開催状況です。6月1日水曜日、議会運営委員会本会議会期の決定等。7日火曜日、議会運営委員会本会議議長副議長選挙等。常任委員会5委員会。特別委員会4委員会。8日水曜日、議会運営委員会本会議所信表明議案上程。予算特別委員会。9日木曜日本会議一般質問。10日金曜日本会議一般質問。13日月曜日本会議一般質問。14日火曜日常任委員会5委員会。15日水曜日特別委員会4委員会。予算特別委員会。16日木曜日常任委員会5委員会。議会運営委員会、本会議追加上程審議。17日金曜日、常任委員会5委員会、特別委員会1委員会。 21日火曜日、議会運営委員会本会議議決。以上、会議の開催状況でした。一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は6月9日、10日、13日の3日間、11人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から密閉空間での人との接触を避けるため、今回も一人のアナウンサーでお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、命と生活を守る区政の実現を、練馬区議会自由民主党小林貢の質問です。練馬区長の基本姿勢について、質問、今後の練馬区政運営に向けた基本的な考えは、回答、根本的長期的な視点に立って未来を先取りしていきます。質問、4年間の区長の練馬区政の舵取りは、回答、改革練馬第3章を成し遂げ、我が町練馬を前に進めます。練馬区民参加と共同について、質問、地域の声に耳を傾け、課題解決の取り組みを。回答、参加から共同への政策展開と、未来を語る会両面にわたる取り組みを進めていきます。町会自治会の支援について、質問、最大のパートナーである町会自治会活動への支援を。回答、加入促進を支援しています。活動のさらなる支援を検討します。財政について、質問、練馬区財政の見通しは。回答、社会保障費の増加など厳しい状況です。質問、練馬区内中小企業や商店街支援となる景気対策予算のさらなる充実を。回答、今般の物価上昇の影響を踏まえ、今後の景気対策を検討します。商店街支援について、質問、プレミアム付き商品券取扱店舗を増やす取り組みを。回答、練馬区商店街連合会と連携し、拡充に努めます。質問、今年度もキャッシュレス決済ポイント還元事業とプレミアム付き商品券事業の実施を。回答、今年度の実施を検討します。質問、来年オープンするハリーポッタースタジオ内の賑わいだけでなく、豊島園駅周辺商店街や練馬駅周辺から豊島園駅周辺まで魅力ある動線の整備を。回答、練馬シティウィザードプロジェクトを立ち上げ、施設周辺の商店街などと連携し、賑わい創出を検討します。総合体育館の改築について、質問、今年築50年となる体育館の改築と移転の考えは、回答、移転の可能性も含め検討します。質問、バリアフリー化と時代の要請に応えうるリノベーションを、回答、改築の事業着手は一定期間を要します。改築までの間、適切な維持管理に努めます。教育環境の整備について、質問、小中学校体育館空調機整備計画の前倒しを。回答、さらなる早期設置に向け最大限努力します。質問、中学校武道場に空調機の早期設置を。回答、引き続き検討します。質問、2階体育館解決方法の調査内容と抜本的な対策は。回答、シミュレーションを行い、学校ごとに最適な方法を検討します。質問、課題規模校の早期改築を。回答、課題を認識しています。対応を検討します。質問、国や東京都に補助金の増額を働きかけ、記載の弾力的な運用を。回答、引き続き国や東京都に要望します。記載や基金の活用も検討します。質問、学校と家庭や地域の連携についての考えは。回答、練馬区教育子育て大綱の重点的な取り組みに位置づけています。協働した学校経営に取り組みます。 まちづくり条例について、質問、まちづくり条例の評価と今後の見直しの考え方は。回答、着実な市街地環境の保全・創出に寄与しています。引き続き必要な見直しを行います。練馬区議会自由民主党、小林光の質問でした。次は、食料品などの物価高騰に対する給食費支援を、練馬区議会公明党、吉田百合子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、区長の抱負を。回答、我が町練馬を前に進めるため、改革練馬第3章を必ず成し遂げます。質問、学校給食の食材料費高騰、困窮世帯、中小零細企業、医療従事者への支援とプレミアム付き商品券及びキャッシュレス決済事業への支援の実施を。回答、給食費への補助のほか、各支援のための補正予算案に計上しています。これらの事業を着実に実施するとともに、今後も必要な支援などを検討します。質問、保育従事者などの処遇改善を。回答、国の処遇改善対象とならない保育現場すべての職種を対象に独自支援を実施しています。コロナ対策について、質問、医療・介護従事者に4回目ワクチンの優先的接種を。回答、国に要望しました。今後も働きかけます。質問、東京都民割制度を周知し、若い世代の接種率向上を。回答、引き続き周知します。質問、ワクチン種別を分かりやすく周知を。回答、ホームページで周知を図ります。一人親家庭支援について、質問、子ども食堂への食材費助成の周知を。回答、積極的に周知と支援を行っています。質問、離婚前後の親支援講座を行い、養育費保障制度周知を。回答、養育費の取り決めに関するパンフレットを作成するほか、弁護士による相談などを実施しています。質問、ADR の情報提供など支援を。なお、ADR とは、裁判外紛争解決手続きのこと。回答、一人親家庭ニーズ調査を実施し、効果的な情報提供や支援策の充実を検討します。質問、女性向けデジタルビジネススキル研修の周知を。回答、一人親家庭支援ナビなどで積極的に周知します。高齢者支援について、質問、物忘れ検診の受診率向上の工夫を。回答、ホームページなどに検診の効果を掲載します。質問、チェックシート作成とヒアリングフレイルの周知を。回答、チェックシートの作成を検討しています。質問、補聴器選びの支援体制の構築と医療費控除の周知を。回答、講演会を実施します。医療費控除などを案内する予定です。動物愛護について。質問、改正動物愛護管理法の周知と PR イベントを。回答、区法に特集記事を掲載と啓発パネル展を開催する予定です。質問、譲渡会の支援を。回答、譲渡会情報の広報などを検討します。質問、運営団体を支援し、ドッグラン設置を。回答、他自治体の例を参考に研究します。ゴミの資源化について。質問、ゴミ資源の回収に GPS などの活用を。回答、さらなる活用に向け働きかけていきます。質問、イベントなどで環境配慮型ゴミ袋の配布を。回答、練馬祭りで配布を検討します。質問、動画や漫画を活用し、分別のわかりやすい普及啓発を。回答、区公式チャンネルで動画を配信しています。今後漫画の活用を含め検討します。質問、SNS アプリで清掃活動の活性化を。回答、様々な活動情報の発信を検討します。中学校の部活動改革について、 質問、総合型地域スポーツクラブや民間事業者などと連携し、部活動の指導体制の改革を。回答、国の動向を注視するとともに、東京都や民間団体との連携を含め、部活動の改革を検討します。練馬区議会公明党、吉田由里子の質問でした。続いて、区政を前へ、未来へつなぐ、練馬区議会自由民主党、福沢剛の質問です。予算編成について、質問、補正予算と来年度予算編成の考え方と現時点での経済の見通しは、回答、さらなる物価上昇が懸念されています。根本的長期的な視点で未来を先取りしていきます。質問、コロナ対策経費の検証を、回答、一定の段階で取りまとめます。質問、コロナ禍2年間と今年度予算の支援策は、回答、感染拡大防止、医療体制の充実、区民事業者の支援などです。質問、補正予算編成におけるコロナや経済情勢が区財政や区民に及ぼす影響とその反映は、回答、区民事業者支援を着実に実施していきます。区内事業者への支援について、質問、今後の支援策は、回答、区独自特別貸付などの期間延長、プレミアム付き商品券事業を支援しています。キャッシュレス決済ポイント還元事業を検討します。質問、デジタル化推進の状況と支援策は、回答、サポート相談や支援融資を開始しました。事例や効果などを周知します。都市計画練馬城址公園について、質問、魅力ある公園整備のため、東京都との協議継続を。回答、今後も着実に進めていきます。質問、公園整備工事のもと、災害時の避難は。回答、整備の段階ごとに確認し対応します。質問、防災機能強化の東京都との協議調整状況は。回答、東京都が策定した計画に練馬区の求めが盛り込まれています。今後も働きかけていきます。質問、開園の機運上昇の取り組みと展開への意気込み構想は。回答、練馬シティウィザードプロジェクト周辺の賑わいの創出について検討します。質問、区全体での映像文化の町構想に向けた施策の展開を。回答、多彩な映像文化資源を活かし、夢のある街づくりの実現に向けて取り組んでいきます。美術館について、質問、開館までのスケジュールは、回答、サンライフ練馬の代替機能の確保後に、令和7年度を目途にサンライフ練馬を廃止し、美術館を全面改築し、令和9年度の開館を目指していきます。質問、設計者の選定方法は、回答、プロポーザル方式です。質問、数十年先を見据えた洗練された魅力のあるものに。回答、文化芸術拠点にふさわしいものにします。質問、中村橋駅周辺の街づくりの取り組みは。回答、街と一体となった美術館をコンセプトに掲げています。質問、地域と連携した街づくりの考えは。回答、検討会を設置します。教育について。質問、コロナ禍での新学習指導要領の全面実施の留意点と取り組みは。回答、主体的、対話的で深い学びの実現に向けた研修を充実したなどです。質問、モデル校の教科担任制の取り組み状況は。回答、体育、外国語などで取り組んでいます。質問、児童の成長を学校全体で担う意識を教員間で共有を。回答、情報共有の場の設定など、効果的な指導体制を検討していきます。質問、区立学校における給食の現況は。回答、食材料費が増加しています。質問、給食費の保護者負担抑制の支援策は。回答、高騰分を補助することとしました。平和について、 質問、区民の生命と財産を守る責務を保持するリーダーとして、平和への思いをどう施策に反映していくか。回答、平和推進事業を実施しています。練馬区議会自由民主党、福沢剛の質問でした。代わって、安心を実感できる練馬区へ、練馬区議会未来会議都民ファーストの会国民民主党石黒達夫の質問です。区民共同について、質問、社会福祉協議会と連携して、社会課題に取り組む団体と企業や個人などをマッチングさせる仕組みの構築を。回答、地域福祉コーディネーターとしての役割の充実を社会福祉協議会に期待し、協議していきます。質問、区内三大学との連携強化を。回答、文化芸術など様々な分野で連携協力を推進していきます。エネルギーについて、質問、自治体のエネルギー供給は安全性を大前提とした安定供給、環境性、経済性を意識した取り組みが不可欠、所見は。回答、2050年ゼロカーボンシティ実現に向けた計画策定において検討します。質問、電力需給逼迫の現状を区民と共有し、節電や省エネ対策に取り組むべき。回答、節電の取り組みをツイッターなどで促すなどです。区政改革について、質問、区長の改革に対する思いは。回答、我が町練馬をもっと前に進めるため、改革練馬第3章を必ず成し遂げます。質問、押印廃止後も非効率な運用が残る、マイナンバーカードでの本人確認でさらなる効率化を。回答、他自治体を参考に検討します。質問、公共施設の受益者負担のあり方の検討を。回答、適正な負担のあり方を検討します。質問、公共施設予約方法の統一を。回答、実態などを踏まえ検討します。新型コロナ対策について。質問、若年層にワクチン接種の推奨を。回答、区報やホームページなどで周知しています。質問、子どものマスク着用のルールを保健教育の一環として取り入れるべき。回答、感染症対策の動向に合わせた的確な指導を各学校に周知していきます。財政について、質問、今後の歳入の見通しは、回答、特別区税など練馬区の主要な歳入は景気変動などの影響を受けやすいです。状況を注視していきます。質問、物価高騰への対策は、回答、国や東京都に支援などの要望と必要な対策を検討していきます。保育所待機児童対策について、質問、入園者数の推移が減少傾向にあるが、今後の整備に対する考えは、回答、保育を取り巻く環境の変化を見極めて判断していきます。質問、1歳児1年保育事業の今後の方向性は、回答、待機児童ゼロの維持と今後の保育定員のあり方を検討していきます。質問、国に保育士処遇改善の要望を、回答、今後も国や東京都に対し要望していきます。一人親家庭支援について、質問、物価高騰の影響が大きい一人親家庭の経済的自立に向けた支援策の拡充を。回答、一人親家庭ニーズ調査の結果をまとめ、支援策の充実などを検討していきます。質問、面会交流の必要性の周知を。回答、4月から面会交流の必要性などを記載したパンフレットを作成し、周知していきます。商店街振興について、質問、商店街のイベント開催の支援を。回答、イベントの補助率の引き上げの継続などです。質問、商店街連合会と連携し、地域の盛り上げを。回答、SNS などを活用した魅力発信など、賑わいを取り戻せるよう支援していきます。練馬区議会未来会議 都民ファーストの会、国民民主党、石黒達夫の質問でした。今度は、コロナ禍による健康二次被害から区民を守れ、練馬区議会公明党、西野幸一の質問です。災害対策について、質問、在宅避難の勧奨を、分散避難の周知を、回答、訓練などを通じて周知していきます。質問、遠方の地震による停電の可能性と、情報取得の準備の大切さの周知を、回答、防災カレッジ事業など様々な機会を通じて周知啓発していきます。文化芸術について、質問、美術館再整備への区長の考えは、回答、区民が日々の暮らしの中で楽しめる美術館を実現していきます。質問、ティーン向けのスペースの設置を、回答、グループ学習ができるスペースの設置を検討します。質問、障害者アート作品のオンライン発信や自動読み上げ機駐車場の設置を。回答、録音図書再生機を継続して設置します。SNS で発信などします。設計の中で駐車場の設置を検討していきます。質問、併設カフェレストランで練馬の農産物を活用したメニューとテイクアウトの実施を。回答、最適な運営形態などを検討していきます。質問、ハリーポッターの施設を活用し地域の活性化を。回答、練馬シティウィザードプロジェクトを立ち上げるなどです。健康施策について。質問、一度に複数の検診が可能な体制を、受診時間帯の拡大を。回答、医師会などと協力し、受診環境の整備を検討するなどです。質問、糖尿病リスク予測ツール導入を。回答、手続きを進めます。質問、健康二次被害防止コンソーシアムへの登録を。なお、健康二次被害防止コンソーシアムとは、コロナ禍で急増する健康二次被害防止の大切さを広く世の中に伝え、国民の健康を守る活動をしている医師、学者などの有識者、全国各地の市町村、民間企業の有志による組織のこと。回答、今後検討していきます。質問、帯状疱疹の周知とワクチン接種の働きかけと助成を。回答、練馬地テクテクサプリなどで周知します。国の動向を注視していきます。がん対策について、質問、ナッジ理論などによる受診勧奨を。なお、ナッジ理論とは、対象者に選択の余地を残しながらも、より良い方向に誘導する手法のこと。回答、理論を用いた案内の工夫を検討します。質問、地域緩和ケア体制の強化と、練馬光が丘病院などの相談体制の構築を。回答、QOL 向上の取り組みを実施するなどです。今後、練馬光が丘病院と検討していきます。質問、CLS を小児医療拠点に配置を。なお、CLS とは、チャイルドライフスペシャリストの略。医療環境下における子どもや家族が抱えうる精神的負担を軽減して、安心して病気治療と向き合っていけるよう、心理社会的ケアを提供する専門職のこと。回答、配置は困難です。保育士などが子どもに寄り添ったケアを実施しています。質問、医療用ウィッグなどの購入助成を。回答、ニーズ調査の結果を踏まえ支援事業を検討します。自転車などの交通安全対策について。質問、自転車利用施策の成果と課題は。回答、自転車事故の死傷者が半減などです。安全教育のさらなる充実が必要などです。質問、警察、東京都と連携し、危険箇所の対応を。回答、特に交差点などについて協議などしていきます。質問、電動キックボード利用マナーの啓発を。回答、ホームページなどでルールなどを周知啓発します。質問、シェアサイクルは東京と他の区と連携し安全対策の強化を。回答、連絡会議で協議し連携していきます。児童館について。質問、地域の子どもの施設としての役割は。 回答、学校や地域と連携し、自主活動や遊びを通して子どもの心身を育成し、情操豊かに育つよう援助することです。質問、開館日や開館時間の拡充を。回答、拡充も含めて検討します。質問、職員研修を実施し、ヤングケアラーなどの早期発見のスキルアップを。回答、スクールソーシャルワーカーを講師とした研修を実施することとしています。練馬区議会公明党、西野光一の質問でした。次は、当事者抜きで事業を進めないで、インクルーシブな練馬を目指す会、岩瀬武氏の質問です。区長の基本姿勢について、質問、課題とその改善方法は、回答、政策を継続発展させることが未来を開くことにつながると確信しています。質問、区民と積極的なコミュニケーションを。回答、コロナの動向を注視しながら、未来を語る会をできる限り早期に再開します。稲荷山公園基本計画について。質問、計画の丁寧な周知を。回答、計画区域内全戸に計画を配布します。質問、総事業費の提示を。回答、内容の検討が進んだ段階で示します。質問、理解や合意がない中で専門家委員会を設置すべきではない。回答、今後も事業の節目ごとに関係権利者などから意見を聞きながら進めていきます。会計年度任用職員の待遇改善について。質問、昨年度残業代が払われたのは6名。業務量の把握と実態に合わせた残業代の支払いを。回答、上司が命令し実績を支払うものです。令和3年度は19時間命令し支給しました。質問、経験加算の導入を。回答、考えはありません。インクルーシブな子育て環境について。質問、必要な学校にエレベーターの設置を。回答、改築時の設置を着実に進め、バリアフリー化に取り組んでいきます。質問、私立幼稚園で障害児の受け入れ拡大を。回答、増員する教員の人件費の支援を増額したなどです。質問、区立幼稚園で3年保育を。回答、保護者などの意見を聞き現状を踏まえて、区立幼稚園の役割などを検討します。子どもの最善の利益を守るための環境について。質問、矢原保育園継続を。回答、民間の力を活用し、保育サービスの充実を図るものです。質問、新園の事業者の募集中止を。回答、令和5年度入園申し込みに間に合うよう、10月までに決定する予定です。質問、合同説明会の実施を。回答、開催の考えはありません。適宜保護者説明を実施していきます。質問、動画で子育て応援券の周知を。回答、電子母子手帳アプリの活用などで周知を強化していきます。質問、3歳まで子育て応援券の期間拡大を。回答、出産直後の負担などの軽減などが目的です。令和元年度に期限を2歳に引き上げました。質問、ファミリーサポート一時預かりの応援券をピヨピヨと同じ利用枚数に。回答、預かり方法が異なるため統一できません。教員の働き方改革について。質問、正確な超過勤務時間の把握を。回答、管理職に適切な勤務時間の管理を徹底させています。質問、生活支援員、ICT 支援員などの常勤化を。回答、常勤化の考えはありません。難民を含めた外国籍、無国籍住民への支援について。質問、外国籍住民へワクチン接種の周知を。回答、郵便やフェイスブックなどによる接種の勧奨を実施しています。質問、ウクライナ難民へ仕事の提供を。回答、東京都などと連携し支援しています。質問、全難民を対象に相談窓口の設置を。回答、常設の外国語相談窓口で対応しています。 パートナーシップ制度について。質問、子供を含めファミリーシップ制度の導入を。回答、東京都の動向を注視します。インクルーシブな練馬を目指す会、岩瀬武氏の質問でした。続いて、どんな問題でも区民と共に進める区政を、日本共産党練馬区議団野村節の質問です。物価高騰への対策について、質問、練馬区で物価や燃料高騰の負担軽減補助を。回答、練馬区独自に特別貸付などを実施し、受付期間を延長などしています。質問、消費税率の引き下げとインボイス制度の中止を国に求めよ。回答、求める考えはありません。質問、フードドライブからフードバンクなどへ食品配分する仕組みを。回答、生活サポートセンターで直接提供しています。社会福祉協議会などと連携し、団体などへ食品を提供しています。文化芸術について。質問、区立美術館改築の事業費を示せ。回答、設計などを進めていく中で明らかにしていきます。質問、美術館のあり方を区民や専門家と協議せよ。回答、地域の皆様や利用者の意見を聞きながら進めていきます。質問、石神井ふるさと文化館の減らした予算を戻せ。回答、コロナ禍の練馬区の緊急対策の一環として収蔵品を活用するなど最小経費で最大の効果を上げています。練馬区政の進め方について。質問、パブリックコメントや陳情で示された反対意見を無視するな。回答、幅広く意見を聞き丁寧に説明しています。質問、稲荷山公園の整備計画は住民の声を聞き見直しも含め一緒に考えよ。回答、事業の節目ごとに関係権利者などの意見を聞き進めていきます。質問、僅差だった区長選挙の結果を真摯に受け止めボトムアップの区政を。回答、区民全体の利益を判断するのは区民の代表である区議会と区長の責任です。それを前提に、政策形成から実行段階まで、区民参加と共同の区政の実現が必要です。保健所の増設と医療資源の確保について。質問、保健所を当面一箇所増設せよ。保健師など、コロナ禍で増員した臨時職員を正規職員として増員せよ。回答、引き続き現行の体制で適切に対応していきます。質問、コロナ患者を多数受け入れた都立公社病院の地方独立行政法人化反対の意見を東京都に挙げよ。回答、東京都に求める考えはありません。住まいの支援について。質問、公営住宅を増設せよ。回答、新たに建設する考えはありません。質問、長期化するコロナ禍で住居喪失の可能性が高い低所得者に家賃補助をせよ。回答、新たに練馬区独自の補助を行う考えはありません。質問、生活保護の住宅扶助も利用しやすいよう周知方法の工夫を。回答、ホームページなどで周知しています。区報などで生活相談コールセンターについても周知しています。ヤングケアラーについて。質問、ヤングケアラー発見のため、教員の多忙化と詰め込み教育の解決を。回答、早期発見のための研修を学校や関係機関の職員を対象に実施していきます。質問、特化したワンストップ窓口を新設せよ。回答、特定の組織に限定せず、練馬区の機関がどこでも受け止め、連携し支援を実施しています。質問、支援の土台として人員強化と制度の整備をせよ。回答、実態調査の結果を踏まえ、相談体制の充実などを検討していきます。日本共産党練馬区議団野村節の質問でした。代わって、矢原交差点医療介護西武線全般について、練馬区議会自由民主党、 川澄正彦の質問です。西武新宿線の立体化について、質問、今後の連続立体交差事業の進め方は、回答、進捗状況などを地域に伝えながら取り組みを推進していきます。質問、野方駅から伊予木駅間の進捗状況は、回答、東京都が施行方法などを検討中です。質問、地域と協働し連立事業に合わせたまちづくりの検討推進を、上井草駅周辺のまちづくりの取り組みは、回答、杉並区と連携し進めていきます。質問、関係機関に地下鉄路線への乗り入れの働きかけを、回答、相互直通運転の具体的な計画はありません。西武新宿駅と JR 新宿駅を結ぶ地下通路の整備が予定されています。地域医療、在宅医療について、質問、病床確保の取り組みを、回答、医療環境の整備は最重要課題です。積極的に取り組んできました。質問、順天堂練馬病院の3次救急医療機関の実現を、回答、東京都知事に直接要請し意見書を提出しました。質問、練馬光が丘病院の移転改築の進捗状況は、回答、7月末に竣工予定です。順調に進んでいます。質問、練馬光が丘病院で強化される医療機能は、後施設に計画されている複合施設との連携は、回答、緩和ケア病床などを整備します。医療と介護の複合施設を整備します。切れ目のないサービスを提供します。質問、回復期機能を有する練馬高野台病院の役割と急性期病院への効果は、回答、急性期を脱した患者の速やかな受け入れにより、順天堂練馬病院でより多くの重篤患者の受け入れが可能となります。質問、在宅医療についてさらに発信を。回答、講演会のオンライン配信を図書館で上映するなどです。家族介護者支援について。質問、相談しやすい身近な場所に相談窓口を。回答、地域包括支援センターを区立施設へ移転するなどです。質問、地域包括支援センター周知のため、スマートフォンアプリの活用を。回答、練馬地テクテクサプリに情報を掲載するなどです。自然災害対策について。質問、東京都の被害想定を踏まえた帰宅困難者対策は。回答、ホームページを災害専用に切り替え、受け入れ施設の情報などを素早く入手可能にしています。八原交差点について、質問、増設された左折レーンの設置効果を検証し、混雑状況の把握を。回答、事業者である東京都が検証すべきものです。引き続き注視するなどしていきます。石神公園駅について、質問、駅ホームドア設置を。回答、早期設置を引き続き西武鉄道に働きかけます。質問、駅バス停のベンチ設置について運行会社に働きかけを。回答、バス待ち環境の改善に努めるよう機会を捉え働きかけます。小学校普通教室確保について、質問、35人学級の実施に向けた教室確保の取り組みは。回答、児童数の動向も注視しながら普通教室を確保していきます。校舎の長寿命化について、質問、学校施設を築80年まで使用するには良好な教育環境の確保が必要、そのための改修内容と経費の想定は。回答、必要な内外装の改修や設備の更新などです。建物の状況を調査し、コストを削減していきます。練馬区議会自由民主党、川澄正彦の質問でした。一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。